宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第44回、番組パーソナリティの宮永舞です。今回は2週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週はお休みをいただきありがとうございました。そして皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか？前回の放送でね、宮永は、まあ、お仕事があったり、休みがあったりかなーと予告しましたけれども、全くその通りで、そうなんですよね。カレンダー通りではない。カレンダーで、いわゆる赤日、旗日とか言いますよね、お休みのところ。そこでお仕事なこともあったし、平日はまあお仕事をしてたりとか、祝日もお仕事をしたり休んだり、なんかそんな感じでしたね。そうだな、ゴールデンウィーク中にあったことといえば、久しぶりにちょっと友達と会いました。最初はね、それぞれ別々に二人と二人が会っていて、で、お互いが会っていることを知っていたので、こうなったら移動して一緒に会えばいいんじゃないかなって感じで集まってみたりしました。かなりね、遅い時間になっちゃったので、時間的には本当にもう短時間だったんですけれどもね。でもまあ、わー、久しぶり、わーい、わーいって感じですかね。嬉しいよね、お友達と会うっていうのはね。おかげで久しぶりに深夜バスなんてものに乗りましたけどね。でもね、深夜バス便利なんですよ。夜行バスは高いと思う。あのね、某所からうちの方面に出ている夜行バスだと1000円とかかかる。なんだけど、ちょっと先まで行ってうちの方面に向かう、まあそれはさ、電車で移動しないといけないからちょっと不便なんだけど、その深夜バスは普通のバスの倍で帰れる。これはすごいよね。なんかね、深夜バス考え出した人ってすごいな、そして優しいなって思います。助かりますね、深夜バス、ありがとう。というわけで、今週は宮永はお友達に会えてとっても嬉しくて、そして実は今週末はまたお友達に会えるんです。というのは、友達が結婚します。結婚式に出てくるよ、わーいわーい。なんかね、綺麗なおべべが着れるよーって、おべべっていう言い方すごいよね。小学校の時にさ、なんか赤いおべべが着たいよーみたいなセリフを学芸会で言った記憶があって、それでおべべって言葉がなんとなくね、好きなんだけど、母に借りて着物を着て結婚式に出させていただこうかなと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には。
はーい、というわけで、改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー。題して、
気になりすぎて、夢に見ちゃおう。
というわけでですね、前回気になっていたのは、農園のアブラムシの行方だったんですけれどもね、覚えてらっしゃいます？今週も農園のお話です。そうなんですよ、久しぶりにねまた農園に行ってきたんですけれども、この農園は元ボラーレボックスのメンバーで管理しているものなので、宮永が行かなくてもね他のメンバーが当番で見に行ってくれてるんですよ。でね、やっぱりねずっとねアブラムシがいると、で今週も退治してきたと、でもやっぱりアブラムシがいると失敗だっていうのをみんなが言っていて、もうこれ大丈夫かな、どうなのかなって思ってたんですけどね、まあ今回行ってみましたさ。それでまずねすごい嬉しかったことからね、嬉しかったことはイチゴが半分ぐらい、ついてた実の半分近くぐらいが赤くなってて食べ頃で、すごい嬉しいことに宮永はそれをまず摘むじゃないですか、こうハサミでねちょきちょきって切ってたんだけど摘んで、その後お水で洗ってその場でむしゃむしゃといちご狩りよろしく食べておりました。いや、多分赤くなってると思ったから持ち帰り用のビニール袋は持ってってはいたんですよ。持ってってたんだけどね、持って帰ろうかなって思って最初は袋に入れてたんだけど、そしたらちょっと見たらねやっぱりよく熟れてるからなんか柔らかくなっちゃってちょっとなんかジュクッとしちゃったりしてたんですよ。持って帰る途中でジャムになっちゃったらやだなと思って、こうなったら食べちゃえと思いまして、でそこの水道でね洗ってむしゃむしゃむしゃで、いっぱいさあったから、10個ぐらいは食べたよ。だからねちょっと食べて、でまた作業して、で戻ってきてまた洗ってちょっと食べてって繰り返してて、本当にねいちご狩りをしながら農園作業をしてたんです。でそれがすごい良かったことね、良かったことで、これからが本題なんだけど、あ、そうだな、まずもうちょっと良かったことかな、もうちょっと良かったこととしては、赤玉ねぎが思いのほかなんかこう玉ねぎっぽくなってた。あとニンニクはやっぱり葉っぱが枯れてから収穫だって言われてたから、まだ葉っぱそんなに枯れてないから収穫じゃないのかなって思って、でね長ネギは種から植えたんだけど、苗はね本当にね細くてそうめんに入れたら美味しそうだなっていうサイズだったのがちょっと大きくなってて、でもね強ネギまではまだいかないなって感じかな。あれ強ネギって言わないっけ、なんだっけね、なんか忘れた。でもそういう青いネギありますよね。そんな感じだったので、ですよ、何が問題かというとですよ、そら豆がね、まあ相変わらずとってもアブラムシがいっぱいで、もうね手でねアブラムシザーって取って洗ったらどうかなって思っちゃうぐらいちょっとアブラムシだったから、また一生懸命スプレーで撃退をしてまいりました。でね、あとねその隣はね似たようなもんだと私は思っちゃうんだけど、キヌサヤを植えてるんだけど、キヌサヤはね全然アブラムシついてないんだよね。だからアブラムシってキヌサヤって好きじゃないんだなーとか思って、でねキヌサヤは本当にいっぱい実がなってて、なおかつちょっとねなんかね逆に大きくなりすぎて、キヌサヤじゃなくて若干スナップエンドウとかさグリーンピースの一歩手前ぐらいまで大きくなっちゃってるのもあったんで慌てて収穫をしました。でもねまだ結構残ってるかな。これはね長いこと楽しめそうな感じです。毎週ね誰かが行ってチョキチョキって切ってくるといいんじゃないかなと 思います。思います。これもまだいい話。うん。アブラムシは実はまだマシな話なんですよ。実は今回すっごいショックというか、すっごい恐怖というか、そんな出来事があったんですけど、人参をね、植えてたんですよ。で、人参は最初、こう、たくさん種をまいて、で、その後、まあ、引きするっていうことで、最初すごいいっぱい植えちゃったから、なんかもう芝生状態に、人参が生えてて、で、一生懸命みんなで間引きして、で、その間引きした人参はね、ボラーレボックスのライブの時に持ってって、お客様に食べていただいたりとかもしてたんだけど、間引きしてすごいちっちゃいやつ。天ぷらにして食べたりとかもしてたんだけど、ゆうちゃんが天ぷらにしてくれて。で、そのね、その後私がちょっと変なことを思いついて、真ん中に植え直したらどうかなって植えてたの。で、それは育つかどうかわからないよっていうのは、アドバイザーさんには言われてたんだけど、結構なんか大きくなってる気がしてたのね。で、本当に人参たちが大きくなりまして、ちょっとね、どんな感じかなと思って、根元を見てみたんですよ。そしたらね、割れてて、え？割れてる？これは大変だと思ってね、一本抜いたところから宮永の恐怖の時間が始まった。まあ、まずこう、引き抜きました。そしたら、人参が割れてました。まあ、この割れてるのはね、あることなんだって、後で調べたら。例えば、ちょっとお水をあげたりとか乾燥したりっていうこの差が大きすぎたりすると、割れやすくなったりとか、あとは、収穫が遅くなると、大きくなりすぎて弾けちゃって、割れるんだって。うん、だから割れてることはいいさ。いや、よくないけど、うん、芯の方まで割れちゃってたからさ、結局それ食べられないんだから、それは割れてることはよくないんだけど、割れてることはよくて、何があったかっていうと、割れてね、まあ中のきっと美味しいところが出てたわけじゃないですか。そこに何がいたか。ああ、ちょっと鼻水すすっちゃった。何がいたかというと、ダンゴムシがたかってむしゃむしゃと食べておりました。いや、もうこれだけで結構恐怖なんだけど、うわーとか思って、だってさ人参引き抜いたらさ、人参割れてて、なおかつさ、その割れたところにさ、ダンゴムシがちょんちょんちょんちょんちょんってさ、くだいついてんだよ。それだけでもうわーとか思うんだけど、でうわーって思うから、やっぱりね、抜いてみたの、他のも、結果的に全部抜いたんだけど、まず、宮永が真ん中にこれ、もう一回植えたらどうかなって言って植え直したやつは、なんだろうな、こう、小豚の尻尾みたいにくるーんって丸くなったりして、つまりさ、先っぽの方がちょっと上に上がってたから、それで、まあ、こう、何？ Q？ アルファベットの Q みたいになっちゃったりとかしてて、そうだよね。うん、まっすぐ植えなきゃいけなかったんだよね。もっと深くまで入れたら、もしかしたらまっすぐ行ったかもしれないけど、その球みたいになってて、そして弾けて、やっぱり、ダンゴムシが、たかっていたりとか、あとは、カタツムリがね、張り付いていたりとか、そうだよね。カタツムリ、野菜好きだもんね。うん。マイマイだから、カタツムリさ、普段はとっても親近感を持ってるんだけど、今回に関して言えば、カタツムリは敵です。つまり何が起きたかというと、無事だった人参は一本だけで、あとは、弾けちゃって、中の美味しいところを、ダンゴムシや、カタツムリに、食べられまくっておりました。すっごいショック。まあ、さ、柔らかい、そのすごい若いうちに食べたから、人参全く食べてないわけじゃないし、一応一本無事だったんだけど、芝生だよ。芝生に見えるぐらいたくさん植えたのに、人参、ほぼ全滅でございました。くぅ！悔しい。というわけで、今週の気になりすぎて夢に見ちゃうのは、うまく収穫できなかった人参と、ダンゴムシとカタツムリは敵 というお話でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第44回、いかがでしたか。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな